東日本大震災支援特別番組、この時間は福島原発の大事故による影響についてお届けしてまいります。担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。8時半からスタートしまして、このあと8時59分まで福島原発の情報をお届けしてまいります。最初に今日の朝日新聞の夕刊に出ていた記事なんですけれども、東京電力は実は3月の8日に福島第一原発1号機から3号機までの地震直後の炉内データを、持っていたということだったんですけれども、その炉内データを、公表しなかったということで、かなり遅れて公表したということで、このことに関してもこれからですね、なぜすぐに発表しなかったのかというような疑問も出てくるのではないかと思います。その福島原発の1号機なんですが、今朝からですね、昨日の地震以来ということになるかもしれませんけれども、さまざまな動きがありました。そこで今日も京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生に電話をつなぎましてお話を伺います。小出先生、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
こちらこそ。
さて、福島原発の、1号機なんですけれども、いろいろな動きがあったようなんですが、先生のところで分かっている情報というのを教えていただけるでしょうか。
はい、私が一番心配しているのは、格納容器の中の放射線量が急増しました。
放射線量が急増した。
今日から、昨日から今日にかけてですね、激増という言っていいぐらいに急激に増加しました。ということは格納容器の中に、大量の放射性物質がまた流れ込んできたということを示しています。それが一体どういうことなのかということを、きっちりと考えなければいけないと思います。
そうですよね。激増したというのは、もう今までの量とは比べられないくらいに増えたということなんですか。
確か2倍か3倍に増えたと。
ああ、そうですか。そのことは、じゃあ今小出先生おっしゃったように何を、意味するというか、見えないなりに予測できるということはあるんでしょうか。
細かく見るとですね、原子炉の中の温度が上がっていますし、格納容器、その放射能の線量が増えたという、その格納容器の中の圧力も上がっています。でその圧力が上がったというのは、窒素を入れたということもあるのかもしれませんが、放射線量が上がったということ、そして原子炉の中の温度が上がったということは、原子炉の中で何らかの異常があって、放射性物質が格納容器の中に吹き出してきたのではないのかなというのが私の推測です。
原子炉圧力、原子炉のその圧力が上がった、温度も上がっているということなんですね。先生がさっきにおっしゃったその窒素との関係というのはあまり考えられないんでしょうか。
格納容器の中の圧力だけで言えば関連があるかもしれませんが、原子炉の中の温度も上がっていますので、窒素とは関係ない現象が起きていると思います。
もともとその窒素を入れたのは、水蒸気爆発を防ぐために入れたわけでしたよね。
水素爆発、
ごめんなさい、水素爆発を防ぐために入れた、
そうです。
それはある程度その良かったというか、いい方向に行った。
そうではありません。
行ってない。
もともと格納容器の中というのは、本来は窒素だけだったんです。
本来、
それが今度の事故によりまして、燃料の皮膚管というのが壊れまして、大量の水素が出てきてしまったのですね。ですからもともと窒素だけのところに水素が入ってきてしまって、また放射能もどんどん充満してきたということで、一時期ベントという弁を開きまして、それを外に流さざるを得なくなったんですね。で流したために今度は原子炉建屋というところに流れ込んで水素爆発を起こすということになったわけです。で一度それで弁を開いて流してしまったのでいいはずだったのですけれども、それでもそのままではいかないで、格納容器の中には水素がまだ残っているわけですし、もう一つ問題は水素だけならまだいいのですが、酸素がどうも格納容器の中に蓄積してきているようなのですね。
はあ、もともとその窒素だけだったのにどうして水素がっていうのは分かってるんですか。
はい、水素はですから、はい、燃料棒の皮膚管が水と反応して水素が発生するという化学反応があるのです。
はいはい、
で大量の水素がもう出てきたということは確実ですし、はい、格納容器の中に水素があるのはもう当然なのですけれども、はい、水素と窒素だけであれば爆発はしないのです、
はい、
酸素がない限りは爆発をしないのですけれども、東京電力はどうやら酸素も含まれているというふうに考えたらしいのですね。
はい、
では一体その酸素はどこから来たのかというと、
はい、
一つの理由は水という物質ですね、水素と酸素でできているのですが、その水が放射線に当たると水素と酸素に分解するという、そういう性質を持っています。その酸素は格納容器の中に溜まってきているという可能性が一つです。でもその量だけであれば私は大したことはないと思っているのです。
はい、
それでも東京電力がその酸素が増えてきて爆発するかもしれないと心配したというのは、格納容器のどこかに損傷があって、
はい、
外部から酸素がまた入ってきているという、そういうことが起きているのかもしれないということを私は心配しています。そうなってしまうとやはり、格納容器の中の酸素をなるべく窒素に置き換えるという作業をしなければいけませんし、
はい、
そのために東京電力としてはもうこれしかないということで窒素を入れることに踏み切ったのだと思います。ただしそうすると格納容器というのはある、まあ、体積を持った容器なわけで、
はい、
そこに窒素を新たに入れるということはそれまでに入っていたガスを外に出すということになります。
はいはい、
それまでに入っていたガスというのは水素とそれから放射能です。
はい、
ですから窒素を入れながら水素と、まあ、一部酸素そして放射能を外に捨てるという作業に踏み切ったということです。そうせざるを得ない状況に東京電力が追い込まれているということなのです。
まあ、それによって、まあ、放射性物質が大量に外に出ていっているということ
、はい、まだ外でどれだけ出たのかはよくわかりません。
よくわからない。
はい、格納容器の内圧がかなり上がってきていますので、
はい、
ある程度の閉じ込め機能はまだ格納容器が持っているのだと保っているんだと思いますけれども、
はい、
でも窒素をどんどん入れていけば格納容器の内圧が高まっていきますので、いずれを放出することになると思います。
まあ、これ放出させないともっと大変なことになるという先生のお話だったんですよね。
はいはい、
なるほど。しかしですね、この今先生がおっしゃったようにその放射線量がまあ2倍から3倍に増えたりとか、あるいは圧力が高まっている、温度が高まっている、これなんとか収めないといけないということになるんだと思いますが、はい、手当ての方法というのはあるんでしょうか。
もちろん手当ての方法はたった一つだけで、水を入れるということ、
はい、そうですよね。
はい、それはもうずっとやってきたわけですし、これからもやらなければいけないのですが、残念ながら2号機3号機に比べて1号機は温度が下がらないのです。
はい
はい、何か理由があるのだろうと思いますし、
はい、
その理由がひょっとすると再臨界という現象が起きているかもしれないと私は心配しています
。1号機のまあ温度が、
はい、
下がらずにずっと高止まりの状況であるというのは再臨界が起きているかもしれないと、
はいはい、
その、先生に以前お伺いしたことがあるんですが、再臨界というのは、どういうことだったでしょうか。
はい、臨界というのは、
はい、
ウランが核分裂をするということを示す言葉です、はい、ですからもともと原子力発電所というのはウランの核分裂をさせるわけですから、運転中はずっと臨界です。
はい、
はい、でも今度のように地震に襲われたりするとウランの核分裂反応をまず止めなければいけませんので、
はい、
制御棒という棒を原子炉の中に入れて、
はい、
ウランの核分裂反応を止めるわけです。
はい、
多分今回もその制御棒の操作は、曲がりなりにも行われてウランの核分裂反応は止まったんだろうと私は推測しています。
はい、
ただウランの核分裂反応をずっと、まあ、続けながら電気を起こしてきたわけですから、
はい、
原子炉の中には大量の核分裂性生物という、まあ、放射能が溜まっていたのですね。
はい、
ですからウランの核分裂反応それ自体を止めることができたとしても、
はい、
放射能それ自体が出す熱というのは止められないのです。
はい、
それを私たち崩壊熱と呼ぶのですが、
はい、
その崩壊熱はずっと、まあ、出続けるという状態になってしまうわけですね。うん、そのために原子炉というのは どんな時でも水をかけて冷やさなければいけないという、そういう機械なのです、
はいはい、
ただし今回の事故の場合には津波にも同時に襲われたために、水を送るためのポンプが全く動かないという状況に追い込まれてしまって、はい、原子炉がどんどんどんどん温度が上がっていって壊れてしまったという、そういう状態になっているんですね、
はい、
ですから当初の問題は核分裂性生物という放射能が出す熱をどうやって冷やすかということで、
はい、
もうポンプが、ま、回らないのであればとにかく外から水を入れて冷やそうということをやってきたわけですけれども、
はい、
それをやってる間に原子炉自身がどんどんどんどん壊れていってしまったわけです、
はい、
で壊れていってしまうと、原子炉 の内部の形が変わってしまうわけですね。
原子炉の内部の形が変わる、
はい、原子炉というのはですね、燃料棒という棒が、多数立てて並べてあるというそういう形だと思ってください、はい、一本一本の燃料棒は直径1センチで長さが4メートルです、
はい、
ですからあの細長い物干し竿だと思っていただけば、うんうん、いいんですけど、
はい、
それがもうたくさん、林のように並べてある、はい、わけです、
はい、
でそれの、まあ、燃料棒という棒の中にウランを焼き固め、瀬戸物に焼き固めたペレットというものが入っていて、
はい、
それがまあ核分裂していくわけですけれども、何か事故があって核分裂反応を止めたいと思うと、その原子炉の中に制御棒という棒を入れる、
はい、
中性子という素粒子を吸収しやすい物質なんですが、
はい、
それを入れてしまうとウランが食べる中性子がなくなって核分裂反応は停止するという、そういう仕組みなんです、
はい、
で事故が起きた時に制御棒は多分入ったんだと私は思うのですが、もともとはその燃料棒がたくさん並んでいるところに制御棒ある場所に制御棒というのが入っていくわけですけど、
はい、
入っていって核分裂反応を止めるのですけれども、はい、今回の場合には、
はい、
その燃料棒そのものがぐずぐずにもう壊れてしまっている。
はい、
東京電力によれば1号炉では 70% が壊れているというふうに言ってるわけですから、はい、つまりもうあの物干し竿の形がないのです。
ない、はいはい、
ですから中に入っていた瀬戸物ももうボロボロになってあちこちに崩れ落ちているという、
はい、
そういう状態なんです、
はい、
そうすると形があって制御棒が入っているならウランの核分裂反応を収められたけれども、
はい、
もう形が全然変わってしまっている場合には、
はい、
ウランの核分裂反応を止めることができなくなる場合ができてくるのです。
あ、
そうなってしまうとまた核分裂反応が始まって熱が出てくるし、核分裂性生物という放射能が新たにまたどんどんと生み出されてきてしまうという、そういう状態を心配してきたわけです。
あ、そのですね、なんかテレビでですね、
はい、
あの解説というか、まあ、専門家という先生が出てきて解説されてた時にですね、
はい、
その先生は、まあ、再臨界はないというふうな解説をされて、
はい、
なぜかというと、
はい、
その今おっしゃったその臨界するためには、
はい、
その、まあ、燃料棒がものすごく規則正しく並べられていて、
はい、
その、規則正しくしっかり臨界できるような状況にあるから臨界できるのであって、
はい、
それが万が一崩れてしまったら、
はい、
条件が整わないので、
はい、
臨界しないんだというような説明をされてた記憶があるんですね、
はい、
そういうことではないんですよね。
ありません、臨界というのはですね、もちろんその形が正しいときには、
はい、
臨界になるということだから原子炉が設計されているのですけれども、
はい、
形が崩れてしまって、
はい、
むしろそのウランの燃料のペレットというものが、
はい、
一塊になって集まるような状況になってしまうと、
はい、
むしろ臨界になりやすくなります。
ああ、そうだったんですか、はい、であの先生がおっしゃったそのウランが食べる中性子なんですけれども、
はい、
ということはそのまた中性子自体がもう検出されているということなんですか。
その中性子の検出というのがですね、
はい、
本来はその原子炉の中に中性子の検出器というのがあるはずなんですけれども、
はいはい、
それ自身 のデータは少なくとも今は公表されていませんし、
はい、
ひょっとするともうその検出器が死んでるのかもしれないと思っています。それで中性子が検出されたというのは、まあ、時々報道があったのですが、
はいはい、
それはその 発電所の敷地の境界にある、例えば正門の高に、正門の近くにある外部の中性子モニターというものが、はいはい、時々何か普通とは違う中性子を検出したということで、
はい、
あまり指標にはならないと私は思っています。あ、
中ではないのでね、
はい、中で直接測るようなデータが実は欲しいのですけれども、残念ながらデータが公表されていないです。
まあ、先生の推測によると、まあ、その温度が下がらないのは、
はい、
その再臨界というのが起こっている可能性があるかもしれないということで、ということなんですね。その、じゃあ、予測されているのはやはりその外に出ている何かいろいろな放射性物質とかそういうことを鑑みて、まあ、推測がこれ可能になっているということなんでしょうか。
は
い、
まあ、私はだから数限られた情報の中でそれを合理的に説明するためにはどういう現象が起きていると考えなければいけないかという、うんうん、そういう推測を今しているわけです。
なるほど、はい、そうですか。そうするともう全くその1号機から目を離せないような状況ということですよね。
はい、今はそうだと思います。
ああ、そうですか。これはということはさらにですね、その、ベントといいますか、その、もっと圧力を抜いて、爆発しないようにしていかなければならないという、
はい、それは必ずやると思います。
ですよね、
はい、
その時に今先生がおっしゃっているように再臨界が起こっていたとしたならば、
はい、
さらにもっと、濃度が高いような放射性物質が出てくるということはないんですか。
もちろん出てくるわけです。
出てくる。
格納容器の中の放射線量が2倍にも3倍にもなったということは、それだけ格納容器内に放射能の濃度が高いガスが充満しているということですから、
はい、
ベントをすれば高濃度の放射性物質が外に吹き出してくるということになります。
なんか夕方のですね、東京電力の記者発表を、見ておりますと、なぜその放射線量がそんなに高くなったのかっていうことに対して、まあ、景気がですね、おかしいのではないかというような発言もあったようなんですけれども、
そうなんですか。
はい、まあ、それその過小評価ではなくですね、まあ、私たちは先生がおっしゃるように、もし、そうであったならばというその最悪のケースも想定した上で何か対応してもらいたいというふうに願うばかりなんですけれども、どうもそういうふうなこう、過小評価に陥っているとすると、またこの先の対応が不安でならないんです、
ね。はい、私も過小評価であってほしいと思います。
はい
はい、東京電力の景気が壊れていて、
実
際にはそんなことは起きていないということを私は願います。
はい、
でもそうではなかったとしたらばやはり問題だろうと思いますので。
そうですね。これは環境中というふうにおっしゃいますが、まあ、大気中ですよね。大気中に、まあ、高濃度の放射性物質がまたさらに、排出されるということになりますと、また周りはかなり気をつけていかなければなりませんよね。
そうですね。
はい、今日あたり雨が、まあ、関西でも降ったりしてたんですが、この関西地域への影響というのは先生、今現在ではどのようにお考えになられてますか。
それはもう風向きだけですし、
はい、
もう沖縄まで放射能が届いているということは観測されていますし、
はい、
広島にも届いているということが分かっています、
はい、
ですからもちろん関西にも届いているのです。
はい、
ただ今現在は関西は福島から見れば離れているということで、
はい、
まあ、皆さんはまだ安心しているということなんでしょうけれども、
はい、
本当に私が恐れているような最悪の事態になるときには、
はい、
まあ、私はその1986年に起きた旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故というのと同じような規模の事故になると思っているのですが、
はい、
そうするとチェルノブイリ原子力発電所の事故の場合には発電所から700キロの彼方まで、
はい、
放射線の管理区域にしなければいけない汚染地域が生じました。多分関西もそれに飲み込まれることになると思います。 ただそれは風向きによりますので、
はい、
風向きが悪くならないことを祈るしかないと思います。
は
い、
そうですね。先生にその日本はなぜそのシミュレーションをですね、
はい、
発表しないんだろうというお話聞いたその後、はい、今現在はもう気象庁の方が拡散予測というのを出すようになりましたよね。
はい、
でこれ、まあ、台湾の方でももう出されるようになっていますし、はい、これも、まあ、ある程度私たちはその見つつ行動する際には、参考にしなければならないということになるんですかね。
そうですね。ちゃんとしたデータをやはり出す方は出すし、
はい、
受け取る方もちゃんと受け取らなければいけないという、はい、そういう事態だと思います。
そうですね。はい、私たちはもう本当に小出先生がおられるので一次情報をですね、まあ、数字だけで見ていても実は私たちその 数字の持っている意味というのとところまではなかなか深く理解しづらいと。ただ、まあ、先生のような専門家がおられてその数字の持っている意味であるとか、その現象がどういうことを指しているのかというのをきちんと、解説してくださるとですね非常に分かりやすくなりますし私たちが次に取らなければならない行動であるとか次に考えなければならないというところが見えてくるんですが、
はい、
東京電力であるとか政府であるとかは残念ながらそういった情報提供の仕方ではないんですよね。
はい、まあ、私から見てもそうだと思います。要するに、まあ、彼らは混乱を何よりも恐れるのですね、
はい、
ですからパニックにならないようにしようと彼らはまず思うわけで、
はい、
そう思ってしまうとまず彼らの口から出るのは、
はい、
安全です、安心してください、直ちに影響はありませんというそういう言葉がまず出てきてしまうという、説明はもうその次だということになってしまうんですね。
あ、まあ、その海への低レベル排気水、まあ、排気の水ですね、汚染水ですね、
はい、
その話でも低レベルというのは実はその全く低私たちが文字から受けるような印象の低レベルではなくって、
はい、とんでもないものです。
先生が普段捨てられているようなその、まあ、処理されているような水の100万倍とおっしゃいましたか。
100倍1000倍という
レベル、100倍1000倍のレベルであると、
はい、はい、
全くもうしかもそれがすごい量であるということだったんですよね、
はい、
まあ、それを考えますといかにその私たちが情報をどういうふうに理解していくのかというのは非常に重要なことなんだなというふうに思い知らされました、
はい、
それと先生もう一つ今日のニュースでわからない言葉が出てきました、
はい、
これは東京新聞なんですけれども、
はい、
福島第一原発にその水管冷却を検討という言葉が出てきているんですね。
水の、
缶桶の缶という字を書いて、
はい、
それで、冷却をするというような新聞記事が出てきているんですよ。
そんなことは初めて聞きました。
ああ、そうですか、はい、で、まあ、そのいろんな手立てをされているのは分かるんですがこういうふうに次から次にですね、
はい、
情報が、まあ、出てくる来ると同時に、まあ、全くわからないことが増えていくというのでさらに、まあ、不安も増していくのではないかというふうな心配をしているんですが私たちこれからですね情報を得るときに先生、がもし注意してくださるとすれば何に一番その注意をして情報を得るということが重要になってくると思われるでしょうか。
水管冷却というのは私なんだか知りませんけれども、
はいはい、
とにかく今やらなければいけないことはもう、はい、確実に分かっているというかただ一つだけなのです
、はい、
原子炉をとにかく冷却するということ、
はい、
そのことだけです、そのためには水を入れなければいけないということなんですね、
はい、
で今はその外部からとにかく水を入れるという作業を続けてきているわけで、
はい、
外部から水を入れればその入れた分だけの水は外に出さなければいけないということで今発電所の中に大量の汚染水がどんどん溢れてきて、
はい、
その処理に追われるということになっているわけですね、
はい、
でそのため今下村さんおっしゃったように低レベルとか言いながら、
はい、
ものすごい放射能の濃度のものを海へまず捨てながらもっともっとひどい汚染水をタンクに入れようという作業をしているわけですね、
はいはい、
でも要するに一番の根本は原子炉に水を入れて冷やすというそうなんですね。ただし再臨界というようなことがもし起きてしまうと、
はい、
いわゆる放射能が出す熱崩壊熱という熱だけを 冷やそうということではもう足りなくなりますので、
そうですよね、
はい、入れる水の量を増やさなければいけないとかですね、いろいろな難しいことが出てくるわけです、
はい、
それに失敗 しますと、
はい、
私が前に多分聞いていただいたと思いますが、水蒸気爆発という最悪の事態に至る可能性がまだ残っていると思います。そうなった時には多分今よりも桁違いの放射能が外部に放出されてきます。それが私が一番恐れていることですけれども、そうなった時には多分日本全体、まあ、関西も含めてですね、
はい、
自分たちの生きていき方ですね、
はい、
考えなければいけない事態になると思いますので、
はい、
今後も東京電力あるいは政府が発表するデータというのを注意深く見ていていただいて、
はい、
もうそうなった時には隠すことができません、
はい、
またあの爆発の映像がもうはっきりと見えるはずですから、
はい、
近傍の人はやはり逃げていただかなければいけないし、
うん、
風向きによっては東京も放棄しなければいけないかもしれないというそういう事態になるので、
はい、
情報だけは常に注意をしていただいて、
はい、
情報を流す皆さんはきっちりと正確な情報を流すように心がけてほしいと思います。
はい、今のその1号機の状況体で、
はい、
まあ、もし熱がもっと上がってくるようなことになると、先生がおっしゃったように水をもっと増やして冷やしていかないといけないんですよね。
そうです。
その水を増やして冷やすっていうのは今でも精一杯やっているんじゃないかと思うんですが、可能なことなんでしょうか。
水の量はですね、はい、もっと増やすこともできると思います。
あ、そうですか、
はい、ただ水の量をその いっぺんに急に増やしたりするとですね、
はい、
もうすでに原子炉の中の圧力容器というその圧力釜の温度が200度とかいうのを超えていますので、
はい、
水を入れると急激に今度蒸気が発生してきます。そうすると今度格納容器というその容器の内圧が高くなってしまって、またあの放射能が漏れてきてしまうという可能性につながりますので、水を入れる量というのは大変注意深く調整しなければいけないのです。それが難しいがために東京電力は苦闘していると思いますし、なかなかそのうまく温度は冷えないし、今日起きたような何か特別な放射線量の上昇、
はい、
つまりまあ放射性物質が格納容器の中に溢れてくるというような事態もまた起きているんだと思います、
はい、なのでもうやみくもにその水をかければいいというわけではなくなんですね。
はいはい、
で先生がおっしゃったその、まあ、再臨界しているかもという、はい、ことになってくると、まあ、し続けてるというふうに考えられるんですか。上がってる間はもうし続けてるというふうに考えなくちゃならないんですかね。
何、
あの温度が例えば上がっているとか、
はい、
放射線量が上がっているとかっていう
ふうに、はいはいはい、というのは、ですね、臨界という現象はですね、
はい、
多分あの長くは続く、長い時間にわたっては続かないと私は思っているのです。
そうですか。
臨界という状態になると、
はい、
その場所で大量の熱が出ますので、
はい、
その場所は膨張します、
はい、
ある部分が膨張するということは今度は臨界を抑えるというそういう効果につながってですね、臨界が起きるとまた臨界が止まる、で温度が下がってくるとまた臨界になると、
繰り返しになると、
はい、いうようにブスブスブスブスという燃えるという状況が続いているんだと私は推測して。
わかりました、はい、どうもありがとうございました、はい、またどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
京都大学原子炉実験所の小出先生にお話を伺いました。福島原発の第1号機の状況について伺いました。では今日はこの辺で失礼します。